西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。1月は西宮と古典芸能和文化と題して、ゲストティーチャーに演劇評論家で文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしています。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週は4週目でございますので生放送です。皆さんからのまだまだ間に合いますクイズのお答え、それから川内先生へのご質問もお待ちしています。ファックスは0798-375514 0798-375514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp です。たくさんのメールやファックスお待ちしております。さてさて、もう届いています、メールですが、いつもありがとうございます。ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。川内篤郎先生、増井貴子さん、こんばんは。は、こんばんはでございます。
はい、どうもこんばんは。
40数年前、電車通学を始めたばかりの頃、西宮北口駅の地下改札口にあった伝言板に、師匠先に行きます段六、一緒にいた兄に、師匠って露の五郎さんのことや、段六ってなってるから小春団人の時からのお弟子さんやろうね、と教えられました。段六、しかもこれ六が漢数字ではなくて三要数字の六って書いてあったみたいなんですけど、段六のサインの伝言はそれから何度も見かけました。露の五郎さんと荷物を持った段六さんが一緒に歩いている姿も駅で見かけたことが何度かありました。携帯電話なんてなかった時代、師匠と弟子の結びつきと温かいものを駅の伝言板から中学生なりに感じたことを思い出します。
なるほどね。五郎さんが門戸の伏原町かな、あの辺に住んでましたからね。
はい、ですね、はい、
なるほど。
いやでも伝言板というのも本当、今はもう全く見かけなくなりましたけど、
今はそれはね、もうメールの時代だからね、はい、この間春団治さんが亡くなりましたけども、露の五郎さんの前の名前、小春団治だったんですよね。これはそういう話っていうのを知ってる方っていうのはもうだいぶ昔の話題ですよね、これ。
ねえ、いやいや、なんかもう一方ね、いただいてるんですが、こちらもですね、いつもありがとうございます。甘辛シャンさんなんですが、川内先生、風邪のお加減いかがですか？
なんとか治りました。
すっかり、ね、はいはい、回復なさったみたいでよかったですが、はい、私が西宮東高校に通っていたのは、そうだったんですか、だんだんこうやって甘辛シャンさんのプロフィールがクローズアップされて分かってくるんですが、通っていたのはもう半世紀前です。地学の先生が落語ファンで、放課後にカセットテープでよく聞かせていただきました。ある時、正門の向こうを指して、ほら、あの人落語家さんやで、と教えてくれました。笑福亭松之助さんでした。それから下校時には自転車で走っていかれる松之助さんをしょっちゅうお見かけするようになりました。
ほう、これは松之助さんってのは米朝さんより年上なんですよ。半年ぐらいね。
そうなんですか。
もう最長老ですよ。
うわ、
ね、お元気ですよ ね、
ね、
で、さんまさんの師匠なんですよね。さんまさんがね、内弟子時代、通いの内弟子時代、今津に住んでましたもん、通ってましたよね。よく覚えてます、
松之助師匠、自転車に乗ってあったんですね。
自転車乗ってね、はい、向こう側渡ってね、天崎へプールに行ってました。
ねえ、そうだったんですか。そして最近、桜 FM のスタジオ近くでお見かけしたのは、講談の旭堂南陵さんです。実は以前からあるイベント会場でおなじみでした。京都の下鴨神社や大阪の四天王寺さんで開催される古本市の会場です。 掘り出し物があったのか、両手にずっしりと古本を下げておられてもニコニコとされていました。
すごい蔵書家ですからね、あの方は ね、
ねえ、
まあ、自分のご著書もあるし、
はい、
だからいろんな文学館があの人のコレクション狙ってるみたいですけどね、
そうなんですか、
譲ってほしいとかね、うん、まあよそよ芸人の方で初めて博士号を取った人だから勉強家ですからね、で何しろ今朝が来た、
はい、
あれに出てらっしゃるじゃないですか、
出てありますよね、
準レギュラーみたいに出てらっしゃるでしょ、ね、なかなか身近なところに住んであるんですけどね、
ですね、うん、でまだ続きます、うん、余談ですが先代の南陵さんは懐かしい方です。当時の職場に講談町の八字北道中期の生原稿をよく届けに見えられていました、うん、とても個性的な書体で私にはさっぱり読めなかったのですが、担当の食事校さんはスラスラと判読されていました、うん、まだ鉛の活字を拾って紙面を作っていた時代でした。
ということはこの天からちゃんって方は、
はい、
こう出版社とか新聞社とかなんかね、
ねえ、
そういう業界に寄られたってことになりますね。
そうですね、
そうですか、
鉛の活字を拾ってで紙面を作るっていうのは、うん、いつ頃ぐらいまでだったんでしょうか ね、
そう
ですね。いやでもなかなか、はい、本当に独特の字を、ね、うん、作家の方とかいろんな方まあ、こういった講談家の方もそうなのかもしれませんけど、うん、
講談の方はこだわりがあるんちゃいますか、ね、
そうですか、ね、だから
先代はでも大変お酒飲みだったようですけどね。
あ、そうなんですか、でもじゃあその独特の字も多分じゃあ南陵版みたいなその、うん、食事校の方がいらしてその方だったらもうすぐ読めるという、うん、ね、うん、ことだったのかもしれませんが、うん、わあ懐かしいお話をいろいろ聞かせていただきましたが、うん、まあ極道南陵さん本当今大活躍ですよね、今の南陵さん、うん、
いやまあ上方講談会第一人者ですからね、
はい、
もう国会議員やってたこともだんだん忘れてしまいましたけどね。
そうでした、
さすがにね講談してね国会でのあれうまかったですよ、
はい、あ、うん、その質問とか
もうあの通りやりますからね、
は
い、講談して最もらしく喋るんですよ、いかにもだからすごく良かったです今回。
嘘もですか。
いやそんなことないと思いますが、
はあ、でもやっぱり独特のやっぱり芸ですから ね、
う
ん、
そうね、
極めてらっしゃるんでやっぱりそういうところで素晴らしい、うん、じゃあ和芸を
で落語帰りも講談でも偉そうに喋るんでは
い、はい、
なかなか雰囲気良かったですよ。
そうか、政治家としてはバッチリかもしれませんね。さあその南陵さんですが、まあ、この近辺でもいろいろなイベントにご出演いただいてまして、
うん、実は私がいろいろ制作してまして、
はい、
まずちょっと西宮の話じゃないんですが、隣の2月7日に芦屋のルナホールで、
はい、
芦屋で雪村っていうね、まあ、今雪村テレビでやってますからね、それにかこつけてやるんですが、はい、南陵さんに真田雪村という講談を飾っていただきます。
は
あ、まあ、その他にも、
はい、
OSK の前のトップスター大川昇さんっていう人が、
は
い、
ええ、
南陵さんに弟子入りしましてね、講談師になったんです。
そうなんですか、
極道南王ってね、南の桜と書いて、
うわ、
で彼女にちょっとミュージカル講談もやってもらいますし、
はい、
あとトークショーなんか見れて、
ええ、
2月7日これ1000円なんでね、割と安いと思うんですけどね、
芦屋市民センタールナホールで2月7日の日曜日、うん、午後4時半開演ということでございます。で
南陵さんの本格的な講談も聞いていただきますし、大川昇さんの講談も聞いていただきます。もちろん私が進行しますけれども、
はい、
それから、
はい、
西宮ではですね、3月19日、
はい、
西宮北口の芸術文化センターのショーホールで女門という、まあ、催しをするんですけど、
はい、
これ何のことかというとですね、この放送局のからもう 2,3、うん、分のところに住んでらした有名な女流作家がいるんですよ、はい、池田蘭子さんって言って、うん、でこの池田蘭子さんというのがそのいわゆる真田十勇士とか猿渡佐助を有名にした辰川文庫というね、
はい、
大阪にそういう文庫本があったわけですよ、出版社が、
はい、
その成立に深く関わった女性なので、
はい、
そのことをその時代のことを全部書いた小説が女門というので大ヒットしまして、
はあ、
舞台にもなりテレビドラマにもなり、
うん、
山田五十さんとかが主演してはね、
はい、
まあ、そういうドラマがあったんですけれども、その時のことをまあちょっと振り返りまして、
うん、
いわゆるその猿渡佐助のようなキャラクターがいつ生まれたのかというね、これ創作ですからね、うん、
実在はしてなかったんですね、
まあ、モデルはあったかもしれませんが、
はい、
そういう名前も全部四国のある町で生まれたキャラなんですよね、
は
あ、その辺を全部今回のイベントで、
ええ、
初めてこう一般に広く公開したいと思いまして、
へえ、そうなんですか、
まあ、ちょっと 細かく言いますとね、
はい、
玉田玉秀斎という大阪の講談師が四国へ行きまして、
はい、
そこで人妻と恋仲になって、はい、で駆け落ちして大阪へまた戻ってくるんです。それでその二人がその立川文明堂という出版社に売り込んでこのサルトベサスケシリーズが生まれたんですね。講談師ですからね、
はい、
そういう話ネタいっぱい持ってますからね、
はあはあ、
でそれが、当時はもちろん舞台でやったのが、活字になった時に爆発的に売れ始めて、
はい、
講談社って出版社そういう会社なんですよ。
そこから来てるわけです。
講談の速記本をというかね、はあはあ、それを活字にしたら講談社ですよ、あれ。
じゃあそれを小説化したものが、
うん、で大阪では立川文明堂っていうところが、
はい、
あの立川文庫っていうのがして、
はい、
これがまあまあそのいろんなね太閤記とかいろんな昔の世界のシリーズをやって当てたんだけど、
はい、
一番当たったのは、まあ、サルトビサスケね、
真
田重視ものですよね、
はい、
そこから有名になったんですよ、サルトビサスケっていうのは。それでそのことが長いこと分からなかったんだけども、
はい、
池田蘭子さんという女流作家、西の目に住んだ女流作家の方が、
はい、
まあ、あの自分もその作品に関わってたものですから、
はい、
あの戦後昭和35年かな、その本に全部書いて、
はい、
ベストセラーのように売れたんです。
へ、
う
ん、
そのことを、まあ、今回ちょっと全部もう一回検証したいと思って、
はい、
女門、池田蘭子と立川文庫の時代、講演とトークと講談、ちょっと映画もやります、一部。
え、その無声映画、
無声映画のサルトベサスケ、
サスケ
一部ですけどね、上演いたしますので。
そうなんですか、
う
ん、
でね、第一部その池田蘭子と立川文庫っていうのはちょっと講演というか解説してもらうんですが、
はい、
これをしてもらう人がね、あのビブリオテーチンゲン祭っていう講談師なんですが、実は兵庫県の職員でしてね。
ちょっととぼけた方の名前ですけど、
ビブリオっていうんでね、あの兵庫県立図書館の総務課長の人なんですよ、
はい、あららら、
ええ、
はい、
この人が、まあ、一尾って講談師になってるんですけど、この人に、まあ、本当にその、まあ、その時代の話全部してもいただいて、
はい、
それから南陵さんにご登場願って、
はい、
トークと本格的な講談、
うん、サルトビサスケ講談は、ね、うん、
決定版を語っていただこうと思いますので。
は
で、まあ、もうこれはもうね、今年がやっぱり雪村がテレビでやってるということでね、
はい、
まあ、県の予算も下りたので
そうなんですか、
来年もできるってもんでないので。
いや、あの真田丸は随分とあの視聴率も取ってるようですし、人気になりそうですから ね、 これから。
だから2月7日のルナホールと、
はい、
3月19日の兵庫県立芸術文化センター、
はい、
どちらも私が進行役務めますので。
素晴らしいですね、うん、3月19日土曜日の兵庫県立芸術文化センター神戸女学院小ホール、こちらのイベントは午後2時開演でございます、うん、
はい、
でこちらは、3000円ということなんですが、うん、
ちょっと少し高いのですが、まあ、映画もつきますし、
これ3部構成で結構見応えがある、ね、ステージ、
見応えありますし、小ホールですので、
はい、
臨場感あると思いますし、まあ、この機会に南陵さんというね、神谷と講談第一人者の講談を、まあ、まだお聞きになったことない方はぜひ聞いていただきたいと思うんです、
はい、
まあ
ね、
あの長生きされれば、
はい、
人間国宝もなられると思います。
そうです、
講談は今東京に一人いらっしゃるだけなんですけど、大阪でもなられると思いますね、
そうですか、じゃあぜひあの、ね、西宮市民でいらっしゃいますし、
うん、そうなんですよ、
我々もちょっと応援したいですよね、
よく道歩いてはりますけどね、なんかいろんなところでね、はい、いますね、あの方。
映画も好きですから ね、
そうですね、
本当にあのいろんなことにとてもあの詳しい、
それからお酒も好きなので。
あ、そうなんですか、
よく白鷹さんあたりをうろうろしてるのを見ますけど、
うん、そうなんですか、じゃあもう本当にあの西宮のね、うんうん、我らが京都のっていう感じですから。
でね、今からさっきから立川文庫ばっかり言ってますが、
はい、
これがどれほどすごかったっていうのはね、
はい、
もう大正時代もう学校で禁止令が出てますからね、読んだらいけないという。
え、なんで読んだら。
あんまり見ない、それ授業中読む、運動場で読む、で登校下校で読む、
はい、危ないですね、
危ない、まあ、自転車ぐらいしかなかったんだけど、
は
い、
うん、
それで禁止令が出るんです。で教師がそれ取り上げて、
ええ、
密かに持って帰って読んだっていう
え、そんなに魅力的な話がいっぱい。
いや、だからあの日本人がそういう活字の物語に、はい、庶民まで目覚めてしまったというかね。
なるほど。
それまで耳だけ聞いてたのが、
ええ、
活字になって熱中してしまったんですよ、ええ、逆に言うと講談師は職を失うかねないよね、そうなると。
そうですよね、
うん、そういうことも。あの吉川英治って有名な作家、
はい、
あれもあの講談の速記本活字してた人みたい
です。そうなんですか、ええ、じゃあもともとは講談っていうお話も、
うん、
随分たくさん小説の中にも見受けられるってことですか。
だから、まあ、あの今大河ドラマみたいな、
はい、
あれが講談だったわけですからね、
へ、
まあ、言うとね、
あ、そうですよね、うんうん、まあ、ストーリー展開なんかは本当にあの小説を読むみたいなのと同じ感覚で講談というのは楽しめるわけですよね、
もうね、まさにもう立川文庫っていうのは、ね、もう熱狂的な人気だったんでね、はい、だからよく漫画を昔ね、はい、禁止されたじゃない、されたされようと読みたくなると、
はい、
あれの対象版なんですよ本当に、
はあ、ええ、でその後現在はこの立川文庫というのは、うんうん、
もちろんなくなりましてね、その出版社の系列は残ってるみたいで、うん、事件研究者とかなんかそういうのになってますけど、
ちょっと畑違いのところですけどね、そうなんですか、うん、いやでもそんなに人気のあったその文庫に取り上げられた、うん、そういったお話の数々っていうのは、まさに本当に魅力的な、
うん、でその中の、はい、いた中心的な人物の一人が、はい、池田蘭子さんという西宮市民だったのでね、
はあ、ええ、あ、そうだったんですか。です、まあ、まだまだその女流作家っていうのは珍しい時代に活躍なさったんですね、
うんうんうん、いや、書き始めたのはもう戦後ですから。
あ、そうなんですか。
今年取ってからですけれどもね、
ま
あ、非常にバイタリティのあるおばあさんだったんですけどね、うん、番組は、
いやでもまあ舞台にもなってということで、うん、これ菊田和夫さんが演出なさって、
そうですよ、菊田さんはやっぱりねこれは売れると思ったんでしょうね、実際芝居でも大ヒットして山田五十鈴がやりましてね、でちょっとこの、まあ、チラシ見ていただくとね、
はい、
まあ、あのラジオの方には見えないんだけど、はい、気の強そうなおばあさんでしょ、
あ、本当です ね、はっきりしてらっしゃる、
自我のはっきりした感じでのね、
はい、ぜひ池田蘭子さんこのお名前も、うん、まあ、我々の西宮のね、うん、先輩ということで、ぜひ心に留めておいていただいて、この女もん、うん、ぜひあの講談とトークとね、うん、講演とで、
いらしていただきたいと思います。
ぜひ池田蘭子と立川文庫の時代、うん、掘り下げていただければと思います。さて、この番組では1週2週3週はクイズをお出ししております、うん、さあそれではその3000円の図書カードが当たるクイズ、答え合わせにちょっと早いですけどいきましょうか、
はいはい、
1週目1月4日放送の問題はこんな問題でした。1月5日に西宮神社境内で行われる有名な祭りは何ですかというのが問題でした、うん、はい、正解を先生お願いいたします、
はい、これは人形芝居の神様を祀るお祭りで、
はい、
百太夫祭、
百太夫祭、
百太夫正清って人が、
はい、
まあ、最初に人形を回したと伝わってるんでね、その名前を取ってるわけですけれども、
はい、
割と徳島とかね、いろんな人形使いの方いらっしゃるんですよね、百太夫祭です、
はい、さあそして2週目上から読んでも下から読んでも、うん、同じ読み方の西宮市在住の落語家は誰だったでしょう、うん、というのが問題でした。
これはなかなかすぐわからない方もね多いと思うんですが、
笑
福亭福将
ですよね。
そうなんです、
本当に上から読んでも下から読んでも、
そうなんです、まあ、でも笑う福って本当に落語家らしいの名前なんだけどもね、
しかもなんかとってもおめでたい感じがするので、うんうん、多分初春寄せなんかは引っ張りだこだったんじゃないかと思いますが、
ね、割とね、はい、独自の熱狂的なファンも方なんですよ、
は
あ、固定ファンがすごくいて、
うんうん、
独演会でもね、はい、ファンで満員になります、
は
あ、あんまりテレビとかお出になってないんだけど、
うん、
まあ、もう生に強い人ですね、すごく、
はあ、そうですか、う
ん、まあ、上から読んでもと思い出すとね、ちょっと全然話題がかないんだけど、はい、私昔関西テレビでレギュラー持ってて、大阪サカソっていうのよ、
はい、
あれアルファベットで書くと前から読んでも後ろから読んでも大阪サカソなのね、ちょっと花博やった頃ね、
そうなんですね、
花咲かせる、そういうことやったことありますけどね、
うん、こういうのなんか結構こだわると
こだわると面白いですけど ね、
面白いですよね、
うん、本当笑福亭福将ってね、はい、本当にその通りでね、見事だと思いますけどね、
これやっぱりいろいろお考えになってお付けになったんですかね、これ
もちろん師匠の昔の松鶴さんがつけたんでしょうけどね、うん、は
い、ちょっとシャレっ気な
シャレでしょう ね、 ね、そういうことですね、
はい、笑福亭福将さん、これが正解でございました、うん、さあそして3週目はこんな問題でした。阪急宿川駅前にある歌舞伎役者の屋号がそのまま店名になっている和菓子屋は、うん、という問題でした、
これは市川團十郎家、はい、市川海老蔵もそうですけど、
成田屋、
ただし屋号の屋じゃなくて、
はい、
家っていう文字に変わってるんですけどね、お店の方はね、
なるほどね、そうです ね、
ね、ちょっと、
あ、はい、じゃあその辺も含めてきちんと正解していただいている方から、
うん、
じゃあ、はい、抽選でお一人を選んでいただきたいと思います、うんうん、それでは1月のクイズの当選者の発表です。
名前言ってよろしいですか。
はい、
松野。
あ、ラジオネームが書いてありますね。
あ、いけない、あ、間違えた、いけない、はい、伊手座のお姉さん、
はい、伊手座のお姉さん、
伊手座のお姉さん、
はい、百太夫祭り笑福亭副将、成田、いや、ちゃんと家という字を書いてくださった。
そうです、
大正解でございます、はい、はい、おめでとうございます。西宮の伊手座のお姉さんに当たりました。毎週楽しみにして聞いています。この番組を聞き始めて改めて西宮の素晴らしいことたくさんあると分かり、へえそうなんやと感じているところです。これからも聞きますので長く続けてください。
すいません、失礼しました。
ありがとうございました、いやでも本当に改めて本当に、そういう副将さんのお名前ですとかね、成田屋さんのことも、そうそうって思われた方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。
さんまさんがね、はい、今ずに下宿してたなんてね、みんな知らないと思うんで ね、
そうですよね、いやいやいやいや、やっぱり西宮の町っていうのは本当にいろんな意味で、そういったね、古典芸能や和文化を育んだところでもあるわけですよね。
もともとね、阪神の沿線の方にそういう古い文化があったことと、
はい、
それからやっぱりお住まいの方が多いんでね、
はい、
芸人の方がたくさん住んでらっしゃるから、それは恵まれてますよね。
そうですね、でも今日はその、ね、池田蘭子さんもお住まいだったということが分かりましたし、まあ、本当にいろんな方がいろんな文化を、ね、紡いでくださってるんだということも分かりましたけれども、いやいや、でも極道南陵さんは本当にね、すごいいっぱい、あれ持ちネタと言わないんですね、なんて言うんですかね、芸大なんて
言うんですか、まあ、
持ちネタですかね、もう随分たくさんお持ちでいらっしゃいますから、
すごいですよね、やっぱり、ね、本当にね、
ねえ、
まあそうですね、まあちょっとあの人もね、いろいろ学者派なんだけど、
はい、
ちょっと気も多いけども、まあそろそろね、名人に向かって進んでいってんじゃないかと思いますけどね。
はあ、
まあ講談がね、落語に比べてやっぱり聞く場所が少ないのでね、その辺がちょっと気の毒なんですけれども、まあ、なんか西宮市内の公民館とかで南陵さんの会が開いてるようです、
はい、ああそうなんですか。
ネットで調べればいろいろあると思います。
ぜひね、ご興味のある方は、検索してみていただきたいと思いますが、私先ほどその、大岡昇さんが極道南陵さんのお弟子さんになられたって話を聞いて、本当にびっくりしたんですが、実はこの OSK にいらした頃から結構素敵な男役さんでしたので、何度もねステージを見せていただきに行ったんですけれども、当時からじゃあ講談にかなり興味をお持ちでらしたんでしょうかね。
ちょっとそれどころ分かんないんですがね、
はい、まあ、弟子入りなさったのは、卒業なさってから
そうでしょう、ね、
ということなんです
よ
ね。
いや、もちろん普通に講談を勉強なさってるんだけど、まあ、せっかくスターでしたから、
はい、
ミュージカル講談とかね、そういうふうなものもなさってるんですけどね。やっぱり紛争した姿、
はい、
見たいっていうファンが多いもんだから。
じゃあ男役の当時の姿も、
例えば雪村の格好とかね、
はい、
OSK は割合日本ものは強かったから、割合ね、 OSK の人も西宮たくさん住んでるんですよ。
あ、そうなんですか、
近所にたくさんいらっしゃるん
ですけど、ね、宝神宮もね、阪急沿線ということで西宮にお住まいの方もいらっしゃいますが、ま
あ、かつてはね、踊りの OSK に歌の宝塚って言われたんですけどね、はい、それほど踊りがダイナミックなんですよね、
そうですね、
もう若い人ご存じないと思いますけど、今吉本の NGK シアター、
はい、
本社も入ってますけど、
はい、
あれが昔 OSK の本拠地だったんですね、大劇って言って、そうなんですね、あそこを本拠地にしてたので、それでそれが昭和40年代にあやめ駅に移ったので、
はい、
ちょっと阪神間から遠くなっちゃったんですけど ね、
そうで
したね。あの頃南波線でもあればね、
はい、
またその交流できたんでしょうけどね。
確かにそれは、
ね、その後近鉄が支援打ち切っちゃったもんだから、
はい、
まあ、OSK も大変苦労されてるわけですけれども ね、
ね、
ただまあ、ね、もう一回道頓堀松竹座での公演が復活したりもしたので、
はい、
まあ、頑張ってらっしゃいますけどね。
そうですね、そういう意味で、まあ、その、同窓生というかね、卒業生の岡昇さんがまた講談師としてデビューなさったっていうのも、これもまたすごいこう話題のね、つながり方が、
今度は南陵さんのお弟子さんの女性で、極道小文さんっていう人がね、
はい、
芸術祭の賞を取られましたしね、女性の講談師は注目されてますね。
そうなんですか、今女性の落語家さんも、
ただ、ね、
結構増えてる
んですけど、落語さん増えてるんだけどね、あれはね、会話体でしょ、落語はね、
はい、
だからね、やっぱりね、男が語るように作られてるので、
うん、
そのままやったら女性はやや損ですね。
確かにそうです
ね、うん、だからやっぱり新しいものを作っていた方がいいんだけど、講談は、あの会話帳というよりは解説帳ですから、
はい、
これは女性がやってもそんなに違和感はないんですよ、
はあ、なるほど、ストーリーテラーみたいな感じに、
まあ、ちょっと男役風に喋ってもそれでいいわけですから、はい、だから女性の講談師は増えてくるような気がしますがね。
はあ、ね、なるほど、ええ、しかもあのこういったミュージカル講談だったり、うん、ちょっとこの今風のものも取り入れてっていうことになると、これは新しい分野の芸能として、うん、あの
まあ、こんなこと言っていいかどうかだけど、はい、ある種の色気もね、そういう色気ってあると思いますよね。
なるほどね、うん、じゃあ新たなその、うん、和文化としてまたこれは根付いていくかもしれないですし、うん、その海外に向けてのまた情報発信みたいなところでもなんかちょっと可能性もありそうですね、うん、
やっぱり日本の場合ね、あの男役とかね、女方っていうのはどんな形姿変えて生き延びますね、不思議にね。
確かにそうですね、
宝塚もそうだけども、はい、なんか不思議にそういうのありますよね。女方も歌舞伎以外にありますよね、何か、
はい、独特なもの、ね、まあ、大衆演劇でもありますし、
シャンソン歌手でもそういう方いらっしゃるし、
そうですね、まあね、まあ、いろんな形で、じゃあそういう意味で新しいその文化を、うん、その伝統的な古典芸能、うん、和文化の上にこう積み重ねて、うんうん、行くと、まあ、今後のまたこのクールジャパンとかいろんなものも含めてですけれども、なんか日本のなんか方向性みたいなのもまたちょっと新たに見えてきますかね。
まあ、性に対する考え方がね、はい、やっぱりキリスト教徒とかイスラム教徒とは日本は違うんでしょう。一神教の国じゃないので、
うん、
割とその辺が教会がね面白いというかね、
はい、
まあ、東南アジアなんかは割と女方の伝統が少しあるみたいですけどね、うん、
あ、なんか狂撃なんかに
も昔いました、メーランファンとかね、昔いましたけど ね、文化大革命の頃にもそういなくなっちゃって、
うん、
日本はそういう意味で本当に根強く残ってますよね。
そういうことはじゃあ今後その世界からもまた注目を、ね、集める分野になるのかもしれません。
女性の講談師なんかが男装してキリッとやったらね、はい、すごい人気出るかもしれませんね。松井さんも
いっ
ぺ
ん、いや、なんかちょっとなんか語ってみたいですけれどもなかなか難しそうですけれども、まあ、あの本当にあの今月は西宮と古典芸能和文化ということで、演劇評論家そして文化プロデューサーとしてご活躍中の川内篤郎先生にいろいろ教えていただいたんですが、まあ、本当にあの将来、ね、また新たななんか文化の方向性もちょっと見えてきましたよね、
うん、
ここで、
うん、まあ、だから西宮に芸人が住むだけじゃなく、
はい、
西宮から発信する芸能をね、はい、これからどんどん作っていきたいですよね。
そうですね、さあ、そして今とってもあの話題になっています、真田幸村そして、サルトビサスケ、うん、ね、2つあの公演も続きますのでぜひお出かけいただきたいですね、
は
い、
お待ちしてます。
やっぱりこうやってあの何かこう生でそういうものに触れるっていう機会を持つっていうのは、うん、とても素晴らしいことじゃないかなと思うんです
ね。ネット社会だからね、うん、余計に生のものを知ってほしいというかね。
そうですよね、ということでまたぜひいろんなことを教えていただきたいと思います。川内篤郎先生どうも本当にありがとうございました。さて来週は、2月になります。2月はミヤタン&ミニアッコあれこれと題してハッピークリエイターの高井義和先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしていく予定でございます。どうぞご期待ください。というわけでお届けしてまいりました西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。